どうも皆さんこんばんは、京都聖書の夢ネットワークユメット京都がお送りいたしております、ユメットの夜第3夜ということです、11月になりましてちょっとね本当に冷え込んできてるんですが11月の18日の日曜日、中京区新風館におきまして、ユメットフェスタ2007というイベントが行われます。で、そのイベントフェスタ2007の方でですね、京都で行われているさまざまなイベント、その中でも若手でですねそのイベントを引っ張っていっているニューリーダーの方々、に、来ていただいてですね、その新風館の方では毎日楽しいイベントをするんですが、それに先立ちまして各リーダーの方にですねこうやって来ていただいていろいろとまあ、なかなか話せない話というか聞けない話いろいろ、まあ、裏技とかいろんな話を聞こうかなということでこのユメットの夜、でございます。本日第3回目ということで、今日はですねまだイベントとしては、終わってないんですが私たち の, そのユメットフェスタの前の日11月の17日土曜日に行われます、第9回大富流2007、こちらの実行委員会のですね、スタッフいらっしゃいます糸川君に来ていただいてます。どうもこんばんは。
こんばんは。どうも大富流の糸川と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日で2回目ですね。
はい、はい、
緊張してますか。
ちょっと緊張。
あ、そうですか、はい。大富流2007、第9回っていうことはもうあれですねだいぶ古いイベントになりつつあるんですかね。
そうですね。第1回は、平安神宮のところでさせていただいてたんですけど今年は京都駅前広場でやらせていただきたいなと思います。
京都駅前のことね。はい。なるほどね。まあ、いろんなイベントが行われるということで、実はもうすでにプレイベントが始まっているということですよね。
はい。そうです。昨日ですね。
はい。
妙蓮寺神岡にあるんですけども、はい、そちらの方で、お寺の中で DJ の音楽を流すイベントをさせていただきました。
たくさん人が集まりました。
そうですね。200名ぐらい
の。あ、そうですか。
ご覧いただきました。
あ、そうですか。で、やっぱ年齢層どれぐらいの人が集まってるんですか。
そうですね。基本的にはやっぱり若い方、僕たちも、はい、同世代の方多いんですけども、昨日はその、うん、地域の方々、も来ていただいたので、うん、結構良かったかなと思ってます。
あ、そうですか。
はい、
で、実はですね、まあ、それ以外にもいろいろやられるということで、来週11月10日、この三条ラジオカフェのですね、真向かいにあります、チャリーズコーヒー、京都三条通り店の方でも、カフェライブ、コーヒーかける音ですか。
そうですね。はい。
はい、音楽ライブが、6時から8時半、夜ですよもちろん、行われると、はい、いうことですね。これもなかなか楽しみですね。
そうですね。カフェで音楽を生の音楽が聴けるってめったにないことなので、うん、皆さん来ていただきたいですね。
はい、そしてですね11日の日曜日にはなんと京福電鉄嵐山線嵐電ですが落語トレイン寄せ電車、ですね落語をかける電車、ということでこれは桂福屋さん、
はい、
これはこれ6時5分四条大宮駅初の電車とそれから、19時35分初の電車ですね、
はい、
こちらの方でされるということです。これはどうやってこれチケット買うんですか。
そうですね、チケットなんですけども、改札の切符売り場の前にスタッフがおりますので、そちらで切符を買っていただければ100円で嵐山まで行けると。
あ、100円で嵐山まで行けるの。
それからなおかつ落語も
行ける。あ、ね、お得な。
そうですね、その場合直通なので途中下車はできない。
途中下車できない。そうですか、はい。というのが今度11日に行われるということですね。そしてこれまたちょっとこれはなかなかね、ユニークだなと思ったのはこれ新聞にもねバンバンに出ちゃいましたけれども、
は
あ、京都タワー青い京都タワー。
そうです ね青かったですね。
青かったですか、
はあ、
これは2日の日にすでにやっちゃったらしいんですが、
そうですね、実験的に一時的に短い時間ですけども。
あ、そうなんですか、
はい、
はい、これは京都新聞3日の土曜日の朝刊ですかね、
はい、
に載ってるんですが、青い京都タワーが2日夜空に浮かび上がったということで、この、大富流のイベントの一環ということでされると、
はい、
いうことですね。これどうしてこの京都タワーをこう青くというか色変えちゃろうっていうのはどういう。
そうですね、僕たちスタッフが考えていたのは、うん、 不思議な空間、まあ、異空間、普段体験しないように非日常的な空間を形成したいなと、うん、そういうところから京都タワーの色、うん、今まで40年間変わったことがないんですけども、はいはいはいはい、これを変えてしまいたいと、
なるほど、
ということで僕たちが京都に持ちかけて変えることができました、
うん、ああそうですか。これでも40年間ね一回も変えたことがないのに、
はい、
今回なんとまあ強引にと、
そうですね、強引にやっちゃいましたね。
強引にね、
はい、
これまた来年あたりどっかがまたなんか今度赤がいいとかねなったら大変ですけれども、まあでもこの青い京都タワーが見れる、これがもうね、なかなかこれはちょっと楽しいな、
貴重だと思うね。
でもこれね本当呼んでると午後5時頃ライトに青いシートをかぶせて点灯って書いてあるんですけど、青いシートってブルーシート、
そうです、ブルーシートを電球の周りにこうかぶせて、うん、青い光に変えて照射しよう。
なるほど。これでも何枚とかやっぱ調整はしたんでしょ
う。あ、そうですね、今までに実験が2回ありまして。
そうですか、
はい、あ、3回ありまして、
あ、そうです
か、1回目は大失敗。
あ、大失敗なんで
分からないですね、もう京都タワーさんの。
あ、そうですか、
2回目3回目も成功したんで。
あ、そうですか、
はい、よかったです、
よかったですね。まあ、本当に、これ準備がね、やっぱりこういう大きなイベント、特にそうやって、まあ、京都タワーも巻き込んで、お寺も巻き込んで、嵐電っていうのを巻き込んで、まあ、嵐電は実は第1回目のこの夢っていうのに参加していただきました、サインミュージックフェスティバルさん、
はい、
がその嵐電のですね、電車の中でやっぱりライブをやって、で、その車庫を使ってもライブをするという、
はい、いいですね、
なかなかね、冷えっていう感じだったんですけども、今度は落語でございますね。なかなか面白い企画は目白押しなんですけれども、うん、まあ、第9回ということでずっと続いてきてるわけなんですが、糸川さんは何回目の参加になるんですか。
僕は初参加なんですね、大風流。実は
初参加、
はい、
今学生さん、
今学生です
よね、
はい、
何月ぐらいから始まってる。
そうですね、実際始まったのは5月から企画を作り始めてまして、うんうん、僕は7月から参加させていただいてます。
あ、出遅れてるん
ですか。出遅れてるんですけど、
あ、
まあ、でも頑張って、
うん、
はい、加わっていきますね。
そうですか。いや、5月ぐらいから企画を立ち上げて11月、
はい、
なかなかこうハイピッチにね物事を進めないとなかなか難しかっただろうと思うんですが、
はい、
どうですか、その、まあ、この間ねちょっと一回お話聞かせていただいた時に、いろんな人たちに会えたっていう話を伺いました。で、
はい、
こんだけのイベントやろうと思ったら当然ね、お金もかかる話なんですけど、どうですか、ここまで、まあ、あと開催までですね10日ぐらいしかないわけなんですけど、まあ、振り返ってみてね、
はい、
これはちょっとしんどかったなっていう話はありますか。
そうですね、僕たちの大風流 その予算なんですけども、うん、こちらが僕たち学生が直接企業に当たって、うん、各京都の企業さんに当たって、うん、お金を出していただく、まず協賛していただくんですけども、うん、なかなかお金が取れない、これに一番苦労しましたね。
うーん、それなんで取れないんだろう。
そうですね、やっぱりその企業さんも詳しい話になるんですけども企業さんがその
言える話だけにし
てるかそうですね、1年前の11月、今ぐらいの時期に来年度の予算確定ですね、うん。だから来年僕たちは5月から始めた時に、うん、まあ、協賛活動してもちょっと遅い。そこからまあお金をこう出してくれる企業さんではなかなか見つからなくて結構大変ですね。
なるほど。もう5月の段階でもうすでにその年度の予算決まってるわけだ。
そうですね。
企業の
ね、
はい、そうやって、まあ、いわゆる社会貢献っていうんですか、
はい、
そういう予算っていうのはもう大体決まってるから、ね、だから5月になってからいきなり企画を持っていってもどっちかっていうともう枠がないぞみたいな感じにな
る、はい、そこをなんとかくどいてお金を出していただいてますね、
は
い、
なるほどね。そうですか。まあ、今回初めてご参加されたということなんですが、やっぱり2年3年ってやっておられるスタッフも当然あるわけ
ですね。そうですね、はい、だから直前になってくると何をしないといけないのかっていうのがやっぱりその先輩たちが行きまして、
ね、ああ、なるほどね、
はい、
そうかそうか、
そういう人たちとこういろいろ話をしながら進めていってますね、
はい、実行委員会っていうことですが、そういう学生さんのスタッフの方って何人ぐらいいらっしゃるんですか。
そうですね、全体で、大体なんですけども15、6人。
15、6人、
はい、
うん、当日は？
当日はそこから大体まあ5、60人のボランティアスタッフも
多いので、うん、あ、なるほ
ど、やらせていただいて
る。なるほどね。じゃあ今企画とかそういう事前の準備交渉ごとっていうのはその15、6人でまあやって、
はい、
まあ、手分けしてというか分担してやってるってことですよね、はい、なるほどなるほど。まあ予算面では確かに大変なんだろうな、
はい、
まあ この、ね、大富流2007、当然コンセプトってあると思うんですけど、
はい、
その大富流のコンセプトっていうのは 何ですか。
今回のコンセプトは、うん、パンフレットを見ていただくと一番わかるんですけども、うん、何かと何かをかけてしまおうと。
あ、例えば、はいはい、さっきのラジオじゃなかった
動機をかける音。
あ、なるほどね。
はい、
落語をかける電車、
はい、
あ、そうかそうか、掛け合わせてしまえと、
はい、いろんなものをこう掛け合わせたいな
と。でその中で何ができるかみたいな感じ。
そうですね、新しいものを作りたいっていうのが僕たちの一番の思いかなと。
うーん、なるほど。例えばね、この間実はちょっと学生祭典さん、
はい、
第2回も出ていただいて、まあ、学生祭典さんの中では、まあ、もちろん毎年新しいものもやっていかれるんですけど、その、共演袖触れっていう、
はい、
まあ、ずっとこう続いているものがありますよね。
そうですね。
でそういったものっていうのは大富流にはあるのかな。そうやって面々とこう毎年これだけをやってるぞっていうの。
ないです。
ない。
ありません。毎年そのほとんどのメンバーを入れ替わって、
うん、
その新しいメンバーで今年はこれをする、
うん、
何か新しいものを取り入れてこれをするっていう、うん、そういう大富流っていうものなんで、うん、その何かをずっと続けているっていうのはないですね。う
ん、ああ、なるほどね。
はい、
これちょっと大富流の企画書といいますか、それを読ませてもらいますけれども、今から約400年前、豊臣秀吉七回忌の祭礼に合わせて京都の街中に、2300もの桟敷が設けられ、当時最先端のファッションに身を包んだ町衆が舞い踊り歌い奏でる大祭事が行われました。それが大富流です。この町衆のエネルギーを現代に蘇らせたい、100年1000年先へ続く、祭りを作りたいとの、青年たちの熱き願いが結集し、2001年大富流が復活しました、ということですね。そこでやっぱそのキーワードなのが、その当時最先端のファッションに身を包んだ衆が、それがもともと大富流一番初めの原点なんですね。
はい、
で、それをこの2000年に復活させたと、
はい、
でその中でやっぱその、その時代時代というかその年々の実行委員会の中で、一番これがいいんじゃないか、これが今まあ、なんていうんでしょう、まあ、ここの言葉を使えば、
はい、
最先端、
そうですね、
という部分を、
はい、
その場で発表していくみたいなのがこの大富流の、
はい、
コンセプトというふうに理解しておく。としてもですかね。
はい、そうです。
なるほど、なるほど。うん、まあ、今回京都駅前でね、駅前広場でされるという、まあ、京都駅を中心に、されるということで、去年が、大体来場者が何人？去年が5000人とかなってるのかな。
そうですね。
うん、あ、これ去年は、
市役所前で。
市役所前で。
はい。
ね、あ、なるほど、なるほど。あそこの広いスペースね。
そうですね。
で今回は、京都駅の、駅前広場および京都タワーというふうなことです。そうですね。15人16人の実行委員会でこうやっていろんなイベントを作って、まあ一から作っていったわけですけども、そうですね。徳川さんのおすすめのイベントっていうとどんなもんですかね。
おすすめですか。
うん、おすすめ。
もう個人的にでいいですか。僕が担当してるんですけども、能楽を京都駅前でステージを立ってやりたいと。
はいはい、はい。
そういうふうに考えてます。能楽なんですけども、まあ、京都の伝統芸能ですよね、
うん。
それと新しいもの、現代音楽をかけたいなと。
はあ、はあ、
はい。
能楽と現代音楽。
DJ 音楽をかけて、能楽と一緒に新しいものを京都駅前で。
ああ、なるほどね。
はい、
当日は、関西流の、して方の方がですね見られるということですが、なるほどね、
はい、
お能ってどっちかというとね、まあもちろん激しい動きなんかもありますけれども、どっちかというとこう凛とした感じでこう粛々と進むみたいな印象があるんですけど、
は
い、
そうですね、
うん、
最小限の動きで、まあ、最大限の表現
を、うん、そうですね、ちょっとした目線の違いでなんか、はい、その表をつけた時にね、表情が変わるっていうようなことを言いますけど、
はい、
それと DJ の音楽を掛け合わせると
オフレコなんですけどね。
ああ、言っちゃダメなの。
ああ、
そうなんですか。
もう、
はい、はい、じゃあまあ
楽しみにしていただきたいなと思います。
はい、わかりました。
はい、
まあ、他にもいろんなものがありますね。格闘技かけること、
はい、
カポエイラのショー。カポエイラっていうのはなんだっけ。
まあ、黒人さん、奴隷の黒人さんが昔、
うん、
格闘技を身につけるときに、うん、まあ、それだけやってるとこう虐げられるので、うん、まあ、音楽に乗せて、
うん、
武術をこう練習して
身につけた。確かに足を使うんですよね。
そうですね、
はい、なるほど。まあ、たくさん音楽の、まあ、今のね、いろんなイベントを見てるとやっぱ音楽っていうのはすごく、 重要な役割を果たしているんですが、実はこのイメットフェスタ、昨年そのイメット京都が10周年というのを迎えまして、昨年そのイメット京都の新しい歌というのを作りました。はい、これは府民の方からそう、こう、なんですか、短い言葉をご紹介して、はい、それをつないで合わせて、京都府の山田知事さんからも実はいただいて、
そうですね、
いいですね。ちょっと、これをちょっとですね、聞いていただければなというふうに思います。イベントになっちゃうなっていうようなものって何かありますか？
わがままなイベント、
うん、
そうですね、僕たち その作るイベントが、うん、その一つのこの世代だけに目を 向いていると、うん、わがままになっちゃうんじゃないか、やっぱり全ての世代の人に受け入れられるようなイベントを作りたいなっていうのがありますね、
うん、
はい、そこにだから気をつけて、
うん、
はい、まあ、一つの世代を絞ってやるんですけど、それがもう全体的に行き渡るように、
うん、
それと全体にこう共通してこう魅力を感じていただけるようなイベントにしていただきたいですね、
うんうん、なるほどね、本当に大変、まあ、いろんなことがあるわけなんですけど、いろんな、まあ、イベントが、企画されているわけなんですけども、その中でなんか ブースがね、やっぱり京都駅前いっぱい出るんですよね。
はい、そうですね。
うん、なんか、これも全部掛け算なんですよ。写真かける写真、
はい、
癒しかける健康の件ですか。
そうです。
次に技と極める、
はい、
ワークショップ、それから、まあ、献血ブース、なんかもあるんですね。
そうですね、献血していただいて、
この中で、まあ、これ、まあ、あえてこれはまあちょっと宣伝したいなっていうのがあります。
そうですね、写真かける写真、まあ、当日、はい、まあ、お客さんの写真を撮ったり、まあ、プレイベントに来て、
はい、
来ていただいた、まあ、お客さんの写真を撮って、それで一つの絵を作りたいなと。
はあはあはあ、なるほど。
フォトモザイクっていう、まあ、技法があるんですけど、ね、はい、それでも大きな写真を、まあ、いろんなお客様の写真で一つの絵を作っていくっていうイベントですね。
じゃあだいぶ大きなものなの。
そうですね、はい、
そうか、なかなかこれも大変そうだな。
そうですね、面白いと思うんで、はい、
でもこれもあれ、今そのデジカメですぐにプリントアウトできるからいいけどね。
あ、そうですね、
使ってますね。
パソコンに全部取り込んで、
う
ん、そこでもこう、あの、
あ、そうかそうか、
はい、
そうか。あと、その技と極めるでね、そのまあ京都で活躍する工芸品作家の展示売り個展っていう、
はい、
これもなんか面白そうなんですけど、
はい、そうですね、で京都の伝統工芸、まあ、照明だとか、例えばガラス細工、うん、妖怪をモチーフにした作品、まあ、こういうものを展示していただきたいなと、
うん、なるほど、まあ、そういうふうなブースも出ますと、
はい、
ただ見るだけではないと。
そうです。
あと京都タワーですけれども、これはあの、まあ、ライトアップします。
はい、
で、それだけですか。
あ、そうですね、実は京都タワーの光を青くこう変えるその白い部分の中に螺旋階段があるんですけども、うんうん、そちらを当日来ていただいたお客さんに限定10名での登っていただきたいなと思ってます。
あそこに階段があって、それを、はい、登るのあるんです。
うわ、いやですか。
いや、ちょっとね、私的にはちょっと
貴重な経験ですね。僕ちょっと覗かせてもらったんですけども、うん、一番上から見る景色とは違う景色がまた京都タワーが見えるんじゃないかなと。
なるほど、
はい、
限定10名。
そうです、あ、そうですね、あの当日のお客様限定10名と、あと京都タワーさんの方で募っていただいて10名、まあ、計20名。
あ、なるほどね、
泊まらせていただいてます。
そうなんだ。これは何時からぐらいからな。
あ、ちょっと時間がもまだちゃんと決まってないです。すいません。
大丈夫か。
はい、当日までにしっかりさせていただきます。
ということで、京都タワーも登ってしまう、まあ、普通ね、僕らも行ったことあるんですけど、京都タワーっていうともエレベーター1階でね、ビュータワーって言ってしまうんですけれど、はい、この日は階段で行こうと。はい、
280段強あるそうです。
お、健脚向きですね。
そうですね、まあ、健康のために、あと景色を求めて登っていただきたいなと。
なるほど、
はい、
まあ、そんな風にいろんなイベントが、繰り広げられる、時間が、2時から7時15分まで、
はい、
ね、はい、まあ、
8時まで、
あ、8時まで、あ、失礼しました、2時から8時まで、ということで京都駅前で行われるということなんですが、そうですね、どうですか、実行委員さん、みんな仲はいいんですかね。
そうですね、結構飲み会をしたりとか、まあ、時には喧嘩をします、するんですけど、はい、
喧嘩って、別にその関係ないことで喧嘩しないわけですよ。
あ、そうですね、はい、
やっぱ方針の違いとか、
ね、
考えてる企画の食い違いとか、
は
い、
僕がちょっとね、個性的なので、例えば能楽を担当してるって言ったんですけども、うん、その能楽の生きる時間帯をこう 話してて、まあ、代表の野原さんといろいろね、夜遅くまで言い合ったことがありますね。
あ、はい、それは一応決着が
つきました。
あ、つきました。それ
妥協でした。
妥協ですか。
はい、お互いの妥協でした。
あ、お互いの妥協。
はい、
ね、やっぱこうやって大きいイベントをその複数 たくさんの人数でこうやっていこうと思うと、当然こういろんな、ね、意見の違いもあるし、考え方の違いもあるし、価値観も当然違うわけで、はい、でその中でやっぱりその、まあ、過去これまで日本のイベントのように2回やった中で、もちろんそういういろんなこう意見の違いはあるんですけど、やっぱどっかでね、こうまとまるっていうか、ここではまとまらなきゃいけないなって、当然いいイベントにしたいっていう思いが皆さんあるんですよね。でその中でこう、ここだけはみんなでちゃんと手をつなぎましょう。それは、ひょっとしたらそれが今意見の違いがあってもお互いが妥協するというか、
そうですね、うん、
まあ、どっちがどういうふうに妥協するか、真ん中を取るっていうことじゃなくてね、よりいい形にするにはどうしたらいいか、はい、多分そこら辺が一生懸命考えるから、そういうふうにぶつかり合って ちゃうんでしょうね。
その回最後にはちゃんとまとまるんですね。はい。
ね、もう本当に多分もうこれから10日間ぐらいっていうのはもう寝ても覚めてもって感じじゃないですか。
そうですね。一生懸命やってらしていただいて、はい。
今回まあ、例えばこの、この台風流自体のこの事務局はこれ教育委員会で、はい、持っていらっしゃるようなんですけれども、そういった方々もやっぱりだいぶバックアップは、
そうですね、はい、僕も一番支えていただいてるんじゃないかなと、やっぱり京都市教育委員会あっての台風流なのかなと思ってますね。
なるほど、はい、でもまあ逆に言えばその、教育委員会だけがあってもできないイベントですね。
もちろん、
その当時、まあ、先ほど言いましたけども大風流のそもそもっていうのが、1600年でその当時の最先端のものをこう文化っていうのそれをこう、まあ街中にこう出したっていうことですから、当然その大風流の中で今の一番若いセンスを持ってるっていうか、まあ、その最先端っていうかね、そういう感性を持った人たちが集まらないとできない、
はい、
だからそういう意味では本当に、そういう、まあお役所とそれからもちろん先ほど言ってましたけどいろんな団体の方がねやっぱりこうカバーし合ってくれてる中で今、その15、6名が核となって、まあはい、まあ、走ってるっていう表現がいいんですかね。
そうですね、やっぱり僕たちも、まあ、いい意味でこう京都市役所さんを利用して面白いものを作り、うん、京都市教育委員会も、うん、僕たちをうまく利用して、まあ、京都市のためになるようなイベントを作る、まあ、ここをうまくバランスを取っていくのは難しいですね。うんうん、はい。
まあ、その大風流っていう言葉がね、すごく僕も初めて聞いたときに、これはまあ第1回目の時だと思うんですけど、非常にこう、なんかこう、新鮮な、はい、思いがして、どういうとこから来とるんかいなというふうに思ってましたけれども、まあ、そういう意味では、皆さんのような学生の年代、ね、がこう中心になってやれるからこそその大風流という名称が一番こうふさわしい、
う
ん、
そうですね、
のかもしれないですね。これがね、おっさんばっかりだったらね、
こんなことないですけどね、もちろんおじさんにも参加していただきたいですけど、
はい、ありがとうございます、はい。まあ、そんなことでですね、この夢と、夢としてじゃない、この大風流2007が11月の17日土曜日、2時から、8時、京都駅、駅前広場の、および京都タワーで行われます。そして私たちユメット京都のユメットフェスタが翌18日の日曜日、午後1時から、5時まで、いう形で行われます。多分18日っていうのはね、その前の日に終わった直後の日ですから、みんなヘロヘロになってるんじゃないかなと思います。
はい、
ぜひ
飲みつぶれたままで行かせていただきます。
いいのか。まあそうですね、このイベントフェスタ2007の中では、そういういろんな団体、いろんなその先ほど一番初めに申し上げましたけれども、イベントを今作り上げて、はい、内藤川さんはじめいろんな若い人たちにこうどっかでこう接点を持ってもらって、はい、なんか横のね、いろんなその違いをこう見つめ合うみたいな機会になればいいなというふうに思ってます。はい、大風流としての面白さ、それから学生祭典としての面白さ、それ以外にも、抹茶遊びフェスティバルとかいろんな、ね、イベントをされている方と、ぜひいい交流を持てる機会になればいい。
はい、ぜひよろしくお願いします。
そんなことで、ユネットな夜第3夜、本日はですね、大風流2007実行委員会の、実行委員の、糸川さんに来ていただきました。お忙しいところ本当にどうもすいません、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞ、よろしくお願いします。頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。